正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月20日月曜日の午後1時を回りました。毎週月曜日のこのお昼過ぎってどんな気分ですか皆さん。
なんか1日というか1週間のスタートでね、でお昼食べた後
どうなんでしょう、朝はね多分ね、今週も始まっちゃったっていう、すいません僕はそうなんです
まあみんな一緒だと思います、でやっとご飯食べて、コーヒーでも飲んだらちょっとなんかエンジンかけようかなみたいな、
なんかあの諦めが効いてよしじゃあもう頑張ろう今週っていう、そういう時間じゃないかなと僕は勝手に思っていますが、皆さんいかがでしょうかね。
一緒だと思います、
さてね、今日が12月20日ですけども、2日後12月22日は冬至です。皆さん、夜が一番長い、これが12月22日、あと2日後になります。
日が短くなってきて、
でもね少し調べてみましたら、これ ある程度知識僕あったんですけども、確認してみますと、夜の時間が一番長いのは冬至、日の入りの時間はもうね、少しずつ遅くなってきています、現時点で。
でも確かにね、だんだんなんかあもう暗くなったとか思ってますから、
それがもうどんどんその暗くなる時間帯が遅くなってきている。まあ次のその春に向かう一つの兆しがもうね進んでる。でもね、日の出はまだまだこれからもどんどん遅くなるのでね、
日の出が遅くなる、
はい、なので、夜が長いのは最終的には2日後ということにはなりますけどもね、で、まあ明後日が冬至で、そして、まあもうね12月も下旬に入ってますので、そろそろ来年に向かってということですね、まあ今日はですね、どんな話題をお届けするかというと、来年に向けてやっぱり新しいその考え方をやっぱり生活に取り入れましょうと。
いいですね。
ね、コロナ禍ももう勘弁してほしいっていう気持ちになってね。で、その新しい生活に向けた、ヒントとなる話題を少し今日はお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
少し皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さんはですね、今年2021年、ちょっと早いかな、振り返ってみましょう。どうでしたかね。
もうなんかあったという間っていうのは本当に皆さんおっしゃるかもしれませんが、
ある意味コロナ禍みたいなものはまだ続いてる感じですもんね、で、この番組のテーマでありますその、地球環境にとって考えてみると、地球に優しい生活するという考え方はもうでもそろそろ常識になりつつありませんか。
もうなんか定着してきたと言ってもいいんじゃないかなと私も思います。
国としてもね、日本という国としてもやっぱりだいぶ進む方向にはいってるとは僕も思ってるのでね、
意識がね高まってきましたよね、
でね、今日少し取り上げてみたい問題としては、話題としては、一体ですね、その地球に優しい生活をする、じゃあどういうやり方を具体的にしたらいいのか、なんとなく頭では分かっていてもなかなか行動に移すまでにはいかない、で行動するにはちょっとハードルがあるっていうのも、あるのではないかなってちょっと思ってしまいがちですよね。
あると思います、やっぱり、
なので今日はですね、2022年に向けての地球に優しいライフスタイルについて考えようかなと。
いいですね、
なるべく具体的な例を挙げながら進めていきたいと思います。これね、生活に直に関係するものなのでね、ちょっと聞いていといていただきたい、絶対これ役に立つと思います。
わかりました、
まずね最初、今全世界の喫緊の課題であります地球温暖化を食い止めるために、暮らしの中でどのような変化をしていくべきなのか。温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量、これ部門別に統計を見てみますと、ちょっと古いデータになりますが、2019年度は3位が運輸部門、2位が産業部門、そして二酸化炭素を一番多く排出する部門はエネルギー転換部門という、ちょっと難しい部門で、つまり 発電所など、はい、私たちの暮らしに使うエネルギーを作り出す部門がやはり二酸化炭素を一番多く排出するということは、これ私たちの生活にね、置き換えて考えてみると、はい、電気の使い方、これをどのように変えていくかが温暖化防止にとって非常に大事になってきます。多分これね、来年新年迎えるにあたってどんどん実践できるものだと思います、
はい、
まず最初、
はい、
照明を LED に変える。
これでもやってる人も多くなってきたと思うんですけどね。
ですよね、今その自転車のライトも LED でめちゃくちゃ明るかったりとか ね車並みだったりするのありますけどね、
はい、あります。
で非常に面白いなと思うのは、今ですね、家電量販店に行くと電球を取り替えて、その電球を変えるって、その明るくする、電球切れちゃった変えようっていう、そういう商品よりも照明器具ごとにも変え替える器具ごと、
はい、
こういう商品が非常に多くなってしまっています。
なるほど。
なのでこの今までとは発想自体が変わってしまった家電製品、家電用品の一つが、この照明だと思うんですね、
うん、
でちなみにですよ、
はい、
60ワットの電球で比較しますと、
うん、
一般電球、今までのね既存の電球に比べて LED ランプの消費電力はその一般電球のおよそわずか 15% なんですって。
素晴らしい。
でLED ランプも当初に比べたらだいぶお求めやすくはなってきていますのでね、これやっぱりね新年に向けて変える時期かなと。ある意味照明器具自体を変えなければいけないかもしれませんけども ね、
う
ん、
ね、
それはタイミングとしては新年迎えるというのはいいかもしれませんね、
でも本当にねトータルでというか考えるとお得だったりしますよね、
うん、そうそう、ずっと考えるとこれだけ省エネになるので ね最終的にはやっぱりプラスになっていくはずですもんね、
はい、
で同じようにですね、照明以外でも古い電化製品を省エネ型に買い替えることも二酸化炭素排出削減につながります、はい。経産省の省エネ性能カタログ、これね定期的に発表されています。どんどん新しいのが出ています、8畳から12畳用のエアコンでこれをねサンプルに取りますと、
はい、
2007年の場合は年間だいたい電気代3万円ぐらいかかっていたものが、
はい、
2021年今年12月発表の数字を見ると年間2万3000円
これ大きいですよ皆さん、
うん
うん、
という数字が載ってました、
はい、
また電気冷蔵庫の場合、401リットルから450リットルと結構大きめのこれ冷蔵庫のカテゴリーですが、
うん、
この大きさでいきますと、うん、2007年には年間1万3000円電気代かかっていたのが、
はい、
今年はですね今年のデータを見ると年間5270円しかかかってないものも出てきています。
素晴らしいですよね本当に。
もちろん機種とか使い方によっては当然違ってきますのでね、はい、一つの目安にはなりますけどね。でその電力に関して言いますと、
はい、
環境に優しいライフスタイルに向けて例えば再生可能エネルギーを多く供給している電力会社に切り替える、ということも今は可能です。
可能ですね、
本当に今たくさんできてるんですよ。
本当ありますね、
でそれぞれの特徴を調べていただければいいかなと思います、
本当ですね。
であと電気からちょっと外れますが、省エネという観点から考えると、
はい、
窓を二重窓にするとか、断熱サッシにリフォームするっていうのも効果的、
いいですね。
でねこれちょっと調べてみたら面白いデータがありまして、このね断熱性の高い住まい、
はい、
二重窓や断熱サッシにリフォームする、
はい、
でそういうことをするとですね日本建築学会によりますとアレルギー疾患とか気管支喘息、高血圧疾患、関節炎なども減る傾向にあるという研究結果が出ています。
すごい、
どういう因果関係かわからないですけども日本建築学会のデータはこういうデータが出ているという、情報があります。
何を使ってるんでしょうね、何かあるんでしょうね。
極端な、エアコンを使って、極端に温度を上げるとか下げるとか、空気の乾燥をもたらしたりしますよね、暖房器具っていうの
は、
なのでそれにとってこうやって、環境自体を変える二重窓にするとかね、元ある暖かさを保つ方向にすると、極端に、気温を上げすぎたり、低すぎたりしないとやっぱりそういういろんな疾患にも、そういう減る傾向にある、
影響を与えるんですね。
影響を与えるということなんですね。
なるほど、これは知らなかったです。
本当にいくつかですけどもね、皆さんぜひ生活に取り入れていただければいいかなと思います、はい、
ね、
で、はい、ここまではですね、いわゆるこのハード面での環境に優しいライフスタイルの提案でした、はい、で後半はですね、ちょっとこうソフト面についてね、話を進めていきたいと思います。ここで1曲お届けします。
ラニーノイズで The Name。Grabbing my hand so tight, fake voice. I can hear you melting eyes. When you're smiling to me, everything feels so happy. Outside, I go outside. The world helplessly pathetic. Yeah, please don't feel blue. Life is very hopeful. Hey kid, this is your song. You make me want to be a good boy. Forget seeing your place nearby us, rest of my life, you're by my side. Cause of you, I feel my worries are such a small thing. Some realize they don't really, really matter. Don't care, just eat each other. Hey kid, this is your song. You make me want to be a good papa. The worries is good. Mama. Running noise でネイムを聞いていただきました、
はい、さて今日は2022年に向けての地球に優しいライフスタイルについて考えております。後半はソフト面について、はい、ソフト面といってもなんかつかみどころないでしょ。
そうですね、どんな話、
そうこれ便利な言葉でついつい、ね、使ってしまいますけども、はい、まあ、ハードソフトってね、まあ、言い換えますとね、はい、今回の場合は、まあ、日々の生活の中での考え方ね
、うん、大事ですよね、
のお話したいと思います、はい、まあ、生活ライフスタイルというのかな、ですね、
はい、
まあ、分かりやすい例としたら環境に優しい製品を選んで買う、
うん、
そういう心がけをするであったり、ね、まあ、その製品の原料がどこから来たか、
うん、
そういうものをちょっと調べてみたり、
はい、
ちょっと勇気があればお店とかスーパーの方に聞いてみる、
いいですね、
うん、
一歩ちょっと踏み出す行為ですね、はい、
はい、消費者がお店にそうやってアクセスすると、うん、あれここの住民さんたちは意識高いなって感じたら
いや絶対それ大事ですよね、うん、
やっぱりちょっとその製品ね、うん、取り商品揃えるにあたってちょっと環境に優しいものしようかっていう動きになるかもしれないですね、
絶対なると思います、
うん、結構細かいことですけども大事かもしれませんね、
そう思います、はい、
まあ、僕普段、まあ、冬場も着ます、インナーとして。例えばね、はい、コットンの T シャツ一つ取ってもやや高めかもしれないけど、できればオーガニックコットン製のものを選ぶべきです。
ち
なみに僕の今着てるのはこれオーガニックコットン製で、
そうですか。
で実はねこんな考え方があります、うん、オーガニック製品衣類もってちょっと高いじゃないですか、うん、値段的に。
確かにちょっとね高い
っていうイメージがあるでしょ、
はい、
でどちらかというと例えば T シャツ500円なんてね、うん、すごいこう安いのも出てたりしますよね。でね、まあ、いろんな作り方製造の仕方があるんで一概には言えませんけども、
はい、
例えばねこうやって安く作られた製品っていうのは、
はい、
その分例えば化学肥料とか農薬、コットンを作るにあたってね、はい、綿花ですよね、綿を作るにあたって、
ね、はい、
化学肥料や農薬で環境にダメージを与えている場合が多い。
なるほど、
うん、で結局その場所も環境を元に戻すためには多くのコストをかけなきゃいけないですよね、
うん、
環境を悪化させてるんでね。
確かに。
それをそのままにしてるんだったらこれは環境破壊なので、これは絶対やってはいけないことなのでね、はい、いずれどっかで元に戻す行動をしなきゃいけない。
そうですね、
うん、でそれが例えば環境保護団体に任せるとかね、
うん、
国に任せてしまって税金使わざるを得なくなったりとか、うん、そういう仕組みでできているのがまあ、例えばその安価な T シャツだったりする、うん、それがベースになってる可能性がある。
なるほど、どっかに歪みが出ての値段になってるよっていうことですね、
うん、でそうやって考えますと、うん、このオーガニック製品っていうのはそのコスト分を価格として価格に反映している、
うん、
つまりちょっと難しい言葉ですけれども、環境保全のコストを商品を作る側が負担している、ということになりますよね。
確かに、
で、まあ、その分商品が若干ね値段高くなってしまうという傾向にはなってしまうんですが、環境負荷をオーガニック製品を作る側や消費者が負担する、これって極めて当たり前の構図ではありませんか？
それはそう思います。
農薬化学肥料をたくさん使ってですね、非常に安く作られた商品はその環境破壊がベースになってしまっている場合も多々あります。
可能性は高いですね。
そうするとその環境を戻すためにはすごくコストをかかっちゃうんで、やっぱりそれは良くないんじゃないですか、
ね、
でオーガニックで作られた製品、原料を使った製品っていうのは環境に優しい作り方なので、環境に負荷をかけない、その分少し割高になってしまいます。でこれはその製品を作る側であったり買う側がその、負担するというのかな、それは極めて当たり前で、それがあるべき姿かなと僕は思います。環境の優しいライフスタイルを目指す時の基本的な考え方かなと思いますね。
本当ですね、
でさらにですよ、ちょっと話変えますが、買い物をする時には過剰包装の製品を避ける、これも荻野さんも結構ね、スーパーよく行かれる時に実践されてるってお話を伺いますが、ついこの前もですね、近く のスーパー行ったら精肉、鶏肉でしたけども、これがプラスチックの白いトレーに入ってなくて、その袋に入ってました。でその時思ったのは、なんで鶏肉だけなのかなって逆に思いました。
なんで鶏肉だったんでしょ
そうできるんだったら別にね、牛肉も鶏肉も全部そのスーパーはしたら、それはすごいことだなと、
本当ですね、
話題にもなるなと思うんですけどね。
私も選んでやっぱり量り売りをしてくれるような、こういうトレーではない包装をしてくれるところに行きますね。
量り売りもね、今ねだいぶ増えてきてますよね。
はい、それは多分できることですよね。
そうそう、できることなんですよね、まだ流通があまり進んでないからっていうのはあるかもしれません、
なるほど、
でそしてですね、これはある程度定着しているかもしれませんが、レジ袋を使わずにエコバッグを常に持ち歩くと。
いやもうこれはね、本当に当たり前になりたいですよね。
レジ袋を使わないだけではプラスチックごみ、削減にはあまり貢献しないとも言われていますが、それはね実は確かにそうであって、レジ袋を全く使わなくても温室効果ガス削減は全体のたったの 0.2% と言われています、ただしレジ袋を使わないという世論がしっかりできてくると、社会全体が環境に優しい方向に進んでいくこと、これにつながることは間違いない
ですよね。意識なんですよね。それをみんなで共有しようという取り組みだと私は思うんですけどね、
みんながみんなそのような考え方になると、自然と社会がそれに合わせざるを得なくなります。レジ袋を使わない取り組みは大きな力になるとは僕は思います。
私もそう思います。
さて食事についてはどうでしょう。家でも外でも食べ残しをしない工夫をしてみる。でこれは食べる量で調節するというよりも食べ物を作る量、これを加減する、もちろん食べ過ぎ防止、健康維持にもつながるという流れですよね。
体のためにも、ぜひ、
また有機野菜や無農薬野菜を選んで食べると、
これはさっきのコットンと重なりますけどね。
そう、同じです。化学肥料を使うことで大量生産ができ、安定した野菜の栽培ができるかもしれませんが、生産する土地やそこで作業する人たちの健康面を考えると決していいやり方ではないですね、
と思います。
地産地消を心がける、遠くで育てられた食べ物は輸送コストもかかります、輸送時にエネルギー消費すると二酸化炭素排出に、これ温暖化につながっていきます。いろんな方面から具体的な例を今回挙げていきましたけれども、最後にですね、どうやれば地球に優しいライフスタイルになるか、これを考えた時にですね、一人一人の取り組みももちろん大事、今お話しした通りなんですが、やっぱりね、社会全体の流れがその方向に行かないと、持続的にはなっていかないですよね。そこで、次の年、来年向けての提案ですが、私たちがね、その社会に対して社会の流れを変えたいと、でどうやったらいいかというと、例えばですよ、国会議員や地元の地方議員、選挙があればその候補者に温暖化対策、温暖化政策について尋ねてみてください。いろいろ 今 SNS がありますので、はい、直接質問をぶつけること、その機会はいくらでもあります。
あ、そうなんですね、
うん、でそれとですね、選挙時には温暖化対策など環境に優しい取り組みを公約に掲げている候補に投票する、まあ、これもね、いい取り組みですよね、
はい、
で今日のお話は大部分がね、私たちの生活に対してのお話でしたけども、はい、今年度のエネルギー白書によりますと、
はい、
最終エネルギー消費という項目がありますが、
はい、
エネルギー消費ね、はですね、家庭部門というのは全体のエネルギー消費の全体のわずか 14.1%。
ああ、そうなんですか。
やっぱり割合少ないんですよね。
うん、
ということは、例えば運輸とか産業部門へなんとかその個人個人で働きかけをする。
そうなんですよね、
はい、年が変わりますので、
はい、
少しでもあ、そうだなってちょっと思ったら、はい、一つでもいいので行動を起こしていただきたいと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆様ぜひご回答ください。よろしくお願いいたします。回答期間はすでに始まっていまして、来年の1月10日までアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントします。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでご回答ください。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんからね、この番組にもたくさんいろんなお便りをいただいてましてね、すごく参考にさせていただいております。
はい、
でお便りいただいた中からこの番組でもですね、毎月5名様に防災グッズプレゼントさせていただいてますのでね、どしどしお便りいただきたいんですが、
はい、
ちょっと紹介させていただきましょうか。
はい、まさきさん、荻野さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、12月6日放送の化石燃料について多くのことを学びましたといただきました。堺の方からね、雪だるまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、化石燃料が長い歴史を通じて出来上がったことや、その化石燃料を使い続けるといずれ生き物が住めなくなる状態になるということの恐ろしさを知りましたって、
うん、
はい、いただきました、まさきさん。
そうですね、
ね、よく聞いていただいてますよね。
はい、ありがとうございます。
本当によ
く聞いていただいて、そうなんですよ。このまま行ったら方向は自分で自分の首を絞めている、
うん、
この方向なんです。これ、間違いなくね、
ね、この悪い方向に向かっているのを真剣に考えるべきだと実感しましたということでね、はい、とてもいいメッセージをいただきました。ありがとうございます。
はい、皆さんもどしどし、ね、はい、お便りをお寄せください。宛先はこちらになります。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。